週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一でございます。さてもうですね2011年も6月に入りました。本当にねあっという間でね、まあちょっと普通よりも早い段階で梅雨に入ったということでね、まああんまり雨が続く日が皆さん好きではないと思いますけれども、今日こうして私がお話しさせていただいている今の陽気はですね非常に蒸し暑く、今日はね天気もいいんですよね。実はね、まあ家の中にはいるんですけど、非常に天気が良くて蒸し暑くてですね、まあ、これ今年はね、まあ、あの節電というふうに言われてますので、今の6月でこんなだったらね、いや電気はもちろん大切にしなきゃいけないんですけど、7月8月9月これはちょっと怖いですよね。皆さん本当にあの去年以上にですね熱中症気をつけてくださいね。もう今からでも日差しもねあのそんなに強くなくても、その紫外線というのはもうバンバン出てますから、私もね別に外を一日歩いてたっていう日はあんまりないんですけど、会う人にですねだんだんあれ焼けましたねって言われるようになってきまして、全然焼けてないですよ。焼けてないというか焼こうとしてないんですけど、もうね曇りでもこの紫外線が強いと皆さん焼けますから、特にね女性の方々もうそんなこと言われる前からやってると思いますけども、紫外線対策をバッチリね、してお出かけしていただければいいなというふうに思うんですけれども、さてまあ今週はね6月の1週目ということで、まあ先月結果的にねどなたもアシスタントの女の子が来られなかったと、まあね先月は本当に映画月間と言ってもいいと思いますけれども、まあ近藤昭雄監督、関健二監督がね来ていただいたり、それからまあエクレール岡小朗希もね公開になってますけどもに出ていた出演陣の方々がまあたくさん来てくれたりと、本当にスペシャルな月になりまして、さあ6月からはですねまた宇宙一ラジオ平常運行に戻ろうということで、この1週目はね久しぶりに小倉郁恵ちゃんという回ではあるんですけれども、皆さんも始まって2分ちょっとお気づきだと思いますが、私一人しかおりません。はい。でですね、先週の終わりにちらっとお話ししたんですけども、小倉郁恵ちゃんですね、今まだ就職活動というのねしておりまして、まあかなりねいいところまで行ってるみたいなんですけど、まあそれがねやっぱり最優先で、さらにまあいつね面接が入ったりっていうのはもちろんわからないわけですから、ちょっと定期的に出るのが難しくなってしまっているという状況にありましてですね、実は、前回と遡るともう1月の10日になっちゃうんですけど、年明けてすぐね多摩川河川敷で歩きながらお話しさせていただいたわけなんですけども、それが一応郁恵ちゃんの最後という形にですね、まあ残念なんですけどなりまして、こっからはちょっとお休みをいただこうという形になりました。まあね就職が決まってまたお時間があればということもあるかもしれないんですけども、まあこれはねもうしょうがないですよ。人生を大きく変える、その就職のね活動中ですから、まあねラジオも非常に、まあ、来てほしいわけなんですけども、なかなかね優先順位というのがありますので、残念ながら郁恵ちゃんは前回1月10日が最初か、もうそれだってね5ヶ月前ぐらいになっちゃうわけですから、去年のですね8月からこの宇宙一ラジオリニューアルをさせていただきまして、毎週ねありがたいことに、なんか音楽が鳴ってますけども、はいありがたいことにですねアシスタントの子がいっぱい来るようになりました。それからですね郁恵ちゃんは8月の2日が1回目でですね、その2週間後にまあねタイミングが合いましてすぐ2回目来てくれたんですね。8月の16日それから9月の1週目ということで9月6日3回目さらに1回飛んで11月1日これが4回目ですね。郁恵ちゃん出てくれまして、さあ今年となって1月で結果 1,2,3,4,5 回、一緒にお手伝いしてくれました。本当に、ありがたいことでね、こういう縁も非常に大事だし、まあこれがねラジオはしばらくお休みという形になってもですね、まあ出会った縁はねもちろん消えませんし、私ね先週ですか夜更かしの回とのねテクテクテレビの収録の時にも言ってましたけども、 今年の私のテーマは縁ですからね。それの、それにおいてね、その割には新しい人、今月ね、今月というか2011年、まだ2人しかお会いしてないですけども、どうぞね、この、まあ、縁をつないで、またどこかでね、そういえばあの時ね、ラジオ手伝ってもらったことがあったね、なんて言って、お互い大きくなってですね、大きくてあれですよ、太ったりとかそういうことじゃないですよ。地位を上げてですね、懐かしいね、なんて言って、フラッと来てもらったりすると、すごく嬉しいなというふうに思いますけれども、まあ、まずはね、本当にゆくえちゃんの入りたいとこへ入れる就職活動の成功をね、強く強く祈りながらですね、まずは今週はこの1曲目から行ってみたいと思います。本当にこのね、出会いというのは非常に面白いもんで、それをですね、まあ、恋愛の曲にはなってますけれども、地球ってだってちょっと急に話がでかくなりましたけど、こんだけ人がいっぱい住んでいる中で、電車とかね乗ったって街歩いてたって知ってる人なんてほとんど会わないわけですけど、そんな中でもお知り合いになって、まあ仲良くなってね、お友達でも親友と呼べる人になったり、恋愛関係だったらね、恋人になったり、ましては結婚したりなんていうことになっていくっていう、もう本当に奇跡の奇跡だぞというのを私が、随分前ですけどね、作詞をした曲がありますので、それを聴いていただきたいと思います。これはですね、プライベートパスワードというユニットの時の曲ですね。今週の1曲目はこれだけの人が住む星。 はい、ということでですね、まあ今週は本当は郁恵ちゃんがね出てくれる週だったんですけども、まあ就職活動ということもありまして、ちょっとお休みという形になりましたので、またね一人でお話しさせていただくという週になりましたけれども、実はですね私のブログにも本当に最近ね、書かせていただきました。実はですね、まあ私それはねこれミュージシャンですから、一応こんだけラジオやってますけども、ミュージシャンでございますので、まあ、2回同じこと言いましたよね。もう1回ぐらいやっておきましょうか。ミュージシャンなので私ね、本当はですよ、まあ、本当はってのもおかしいですけども、自分が歌を作ってそれを歌うことによって、それをたくさんの人が聞いてくれて、生活するというふうになったら、まあ、最高なわけですけれども、まあね、なかなかそれは本当に難しいことであってね、皆さんがまあ例えばテレビを見たり、ラジオを聞いたりで知っているミュージシャンという方たちというのは、本当に、まあ、プロとしてですよ、事務所などと契約している歌手の中でも、ほんの一握りなわけですよ。本当に。まあ、今はね、どうかわかんないですけど、何年か前聞いた話によると、年間だいたい300組、まあ、ソロの人もグループの人も含めてね、300組ぐらいがデビューをしていて、で、そうですよ、皆さん1年間で、あ、新人さんなんだなって言って改めて聞くミュージシャンの歌って、何人ぐらいいます？ 1 年間でですよ。まあ多くても20ぐらいじゃないですか、知れてね。本当にもう注目の新人みたいなって出てくる人っていうのは多分もうね、年間で言っても5人とか6人だと思いますけども、あ、なんか聞いたことあるなっていうね、バンドとか新人さんって言ったって20ぐらいじゃないですかね。と考えるとですよ、残りのまあ私のね、概算ですけども280ぐらいのグループの人たちはですよ、何にもね外に出ることもなくですね、まあライブ活動をして暮らすということももちろんありなんですけど、全然言ったらね、世に名が出る前にもうね契約例えば2年とかで、残念ながら売れませんでした、頑張ったけどねみたいなことでおしまいっていうことが多々あるわけですよ。それはまあね、タレントさんとかでもそうです、俳優さんっていうのもそうかもしれないですけど、まあそれぐらいもう本当宝くじを買うぐらいなかなか厳しいね、世界なわけですよ。で、まあ私もそういうところにね、細々といるわけなんですけども、ありがたいことにね、6年間ほど私は歌の先生というのをやらせていただいておりまして、まあもちろんね、プロ志向の方もいたんですけれども、まあほとんどの方はその時はね、カラオケをちょっとうまく歌いたいとかね、結婚式で歌うことになったけれども自信がないので、2ヶ月3ヶ月間ちょっと練習してうまくなりたいとか、そういう方が非常に多かったんですね。でも非常にね、楽しくやらせていただきまして、まあ本当に生徒さんにも恵まれましたね。6年間と長い期間ね、やらせていただいたわけなんですけども、で、去年はね、1年間ありがたいことにこれまた、日本ハムファイターズの、2軍の鎌ヶ谷のね、実況というのをやらせていただいておりましたので、それに合わせてね、ちょっとお休みをしてたんですが、実は今年の春からですね、ある事務所さんの、まあ、タレントさんたちですね、その子たちを教えさせていただくという仕事もちょこっとずつやっていたんですけども、やっぱりね、これをやり始めてみるとですね、まあ好きなんですね、きっと。人と接するということも非常に、まあ、好きなんだと思うんですけど、例えばね、やっぱり歌っていうのも、まあ、結構今カラオケが普及してますから、なんかほら見よう見まねで歌おうと思ったら全然歌えるじゃないですか。で、意外とね、見よう見まねなのにそのプロの人と同じような歌い方ができちゃったりね、そのプロの人がそんなに上手くなかったりね、まあ、いろんな人いますけれども、まあ、結構敷居が低いんですよ。ギターとか、あと何でしょうね、まあ、演技とかそういうのってふとやってみようってなかなか思わないじゃないですか。まあ、道具もなかったりしますし、練習する場もなかったりするんですけど、歌とかって鼻歌とかでふんふんって歌えちゃったりしますし、結構ね、生活の中にやっぱり音楽って身近にあるもんなんで、なんとなくこう敷居が低いんで入りやすいんですよね。なんですけど、やっぱり、なんでしょう。ちょっと私、今、先生みたいになってますけど、なんでしょうね。その、歌い方の基本みたいなのがあるわけですよ。例えばね、私よく言うんですけど、ボーリングとかをやるのにね、みんななんとなく歩いてってボールを投げてるなと。で、見よう見まねでやってみようかなって言っても、なかなかやっぱり、結果として出てこないわけですよね、数字としては。 で、ボーリングも投げ方がちゃんとあって、こう構えて、こっちの足から出して、こういう風に投げると。で、ボールにもこの指を入れますと。まあ、そういう決まりがあるわけですよね、基本的な。で、皆さんそれを習って、っていうか誰かに教わって、あ、なるほど、こういう風にやるのかって言って、そこから、どんどんどんどんこう練習を重ねていったりするわけですけど、歌の場合は意外と皆さんそういうのがなくても、なんとなく歌えてしまうんで、そのままこう続けて歌ってしまうみたいなことも多々あるわけですよね。しかしですよ。はい、やっぱり歌にもやり方というのがありますので、まあボーリングでいうとこの穴にね、指を入れる位置であったり、その、どっちの足から出るかとかそういうような意味合いで、どういう風に声を出していったら、もっと上手くなるのかっていうのが実は、結構その基本さえ覚えてしまえば、あと繰り返しだけで間違った歌方にはならないと。いうのがあるわけですね。なんかもったいぶってて、いやらしい感じですけど。まあそういうのをですね、6年間ずっとやってたわけですよ。で、ありがたいことに、まあそのね、ブログを、まあちょっとね、春からまた教えさせてもらってて楽しいなぁなんて言って書かせていただいたらですね、まあありがたいことに皆さんから、ぜひ、やるんだったら私も習ってみたいっていう方がですね、本当に、こんなにコメント来たことあるかっていうぐらいコメントいただきまして、もう感動したんですよ。もう次の日の日記にも書きましたけど。嬉しいなと。よくね、誰かに必要とされる人になりたいとか、ちょっと言ったりするんですよ。かっこよくね。でもなかなかそういうことって難しいんですけど、まあ、ある意味ね、こう、歌を歌うということで、皆さんライブに来てくれるのも、その、聞きたいと思ってくれるということもそうなんですけど、そのね、直接、歌をね、教えさせてもらって、しかもですね、その歌い方さえ覚えてしまうと、まあ歌ってる方はね結構一生懸命なんで分かんないこともあるかもしれないんですけど、聞いてる方はもうすぐ分かるんですよ。ほら上手くなってるっていうのがね。でそれがねすっごく嬉しくて、まあ6年間ボーカル教室やらせていただいた時も、表にあんまり私ね感情が出ないと言われてますけども、表には出してないんですけど、すごい上手くなって、でその生徒さんもすごく喜んでくれて、ちょっとうるっとしたりする瞬間ってあるんですよね。嬉しくなっちゃってこっちも。なんかそういうことってなかなかね人生の中でないじゃないですか。だからすごくね楽しいし、まあ、6年もやれたということもありますし、もしかしたらそういうのが合ってんのかもしれないというところありますよね。まあ、こうやってお話しするのも大好きですしね。なのでちょっとね久しぶりにというかまあ1年ぶりですけど、ちょっとね皆様にそんなにね、やりたいと言っていただけるのであれば、私もね、教えさせていただける場があればやりたいですし、ちょっとやってみようかな、という気持ちに今なりまして、ブログにも書かせていただきました。はい。まあ、このラジオをね、聞いてくれてる方は、まあ、途中途中で流れる曲もね、私が歌ってるのでどんなやつかというのはなんとなく分かってくれてると思うんですけど、意外と、そのボーカル教室っていうところに、じゃあ行ってみようってなるとですね、ちょっと敷居が高いんですよ、やっぱりね。そんなとこ私なんかが言っていいのかなとかね、そういうふうに思われる方も多々いると思うんですけども、まあね、あんまりそうなんでしょう、営業じみててもやらしいんで、別にそういう意味じゃないんですけど、本当にね、私今までどれぐらいでしょうね、まあ、100人単位では多分200人とかそれぐらいの、1回でもですよ、教えさせていただいたことがある方っていうのはそれぐらいいると思うんですけど、正直人前で全然歌ったことないですっていう方も結構いるんですよ。だそういう方っていうのは来るのにもね、本当にね、なんかこう、神妙な面持ちでね、来てくれたりするんですけど、まあ実際みんな最初そこですから。むしろ、なんかちょっとこう、歌い方でね、自分用の癖がついてしまってる人よりも、そういう人の方が意外とこう、歌をね、覚えていくの早かったりとかですね、いろんなタイプありますので、まあもしですよ、よかったら、まあこのね、ラジオ聞いてくれてて、もしかしたらね途中で流れる歌聞いて、僕もこんな風に歌いたいなって思ってくれてる人がいるかもしれないですけど、そんな私もねすごいもんじゃ全然ないんですけど、でもこんな感じで歌うのってどうしたらできるのかなとかちょっと思ってくれてた方ね、もうメール一本、または、まあ、ブログのコメント一つ、何でもいいんでね、ちょっと聞いてみたいだけなんですお話をっていうことでもいいんで連絡をいただければですね、今のうちはちょっとね大きいところになんかスタジオ構えてってね、打つスタジオみたいのが作れればいいんですけど、そんなこともできないので、まあ、皆さんがいるそばまで、なんか違うな、皆さんが住んでいる近くまで 行きやすいところまで私も行かせていただいてね、その辺のスタジオを借りてですね、1時間とりあえず1コマはねじっくり教えさせてもらおうかなというふうに思っておるんですよね。皆さん本当にまあなんかずーっと宣伝みたいなこと言ってますけども、いやこれも一つちょっと面白いなぁと思って嬉しいじゃないですかね。いろんな先生もいると思いますし、幼稚園の先生とかね、保育園の先生とか、そういうのも私ね、甥っ子めいっ子ができてからそんな興味がないわけじゃないんですけど、まあ言っても今まで全然経験もないですしね、そういうののスペシャリストもたくさんいると思うんで、まあ、そう考えるとまあ長く先生はねやらせていただいてますし、まあそんなにその内容自体には私自体は不安はあんまりないんで、まあそれをね、勉強としてというか、取り入れて、でその人もうまく歌えるんだったらみんなハッピーだなということで、ちょっとやってみようかなと思ってますので、皆さんもしそんな興味があればですね、このまあ、タケタケの部屋ですね、今配信してくれるところのコメントでもいいですし、私のブログのコメントでもいいですし、それからですねメールアドレスも作っちゃったんですね、うつアンダーバーボーカルアンダーバースクール、これアンダーバーはそのまま入れませんよ、アンダーバーって下のバーですよ、わかりますよね、はい、うつアンダーバーボーカルアンダーバースクール、うん、@yahoo.co.jp の方にですねアドレスを作らせていただきましたので、まあ、気軽にですねこんな時はどうしたらいいですかとか、はい、内容というよりもね、私どこの子に住んでますけどと、もう沖縄の方でもね、呼んでいただけるんであればね、検討してもいいかなとも思っておりますので、皆さんもし、やってみたいなという方がいたらですね、はい、連絡をいただければと思います完全にもう仕様で使ってますけどね、宣伝みたいになってますけど、はい、ラジオのねトークの練習もしたいという方いましたら、はい、私そんな教えられるようなもんじゃないですけども、この宇宙一ラジオみたいに、やりたいなという方いたらね、そんなのもいいかなと思いますし、野球の実況をやりたいという方ももしいましたら、まあ本当に教えられるようなもんじゃ全然ないですけども、まあ1年間去年やらせていただきましたので、やったことない人よりはちょっとアドバイスができるかもしれません。はい、まあそんなコーナーでですね、私が、やってみようかなと思っていることを最近ですねお話しさせていただきましたので、もしご興味あればですね、ということで、先ほどね1曲かけましたけれども、今回はじゃあそのプライベートパスワードとユニットの曲をねもう1曲いってみたいと思いますけども、これはですねもうずいぶん前です、もうライブをやってたんですけどね、プライベートパスワードというユニットとして、これはね多分町田というところでやったライブの音源だと思うんですけど、小さな船というね曲、これ非常に難しい曲で私歌うの大変だったんですけども、聞いていただけたらなというふうに思います。それでは、今日の2曲目プライベートパスワードで小さな船。Yeah.
おめでとう。
キラキラ、あ、全然違う全然違いましたね。いきなり歌ってみたらもうすんごい高いですよこの曲ね、うん、なかなかでも好きな曲でですねこの歌ね、前にももうほんとずいぶん前ですねお話したことあると思うんですけど、この小さな船っていう曲はですね、中島美嘉さんっているじゃないですかね、一時ちょっと休養されてましたけど今もう復活しましたよね。中島美嘉さんの、曲ってねいっぱいありますよね、有名なやつで、中島美嘉さん自体は自分で作詞作曲をされないんで、音楽業界の中でですねコンペと言われるものがありまして、まあ他にもね他の業界でもあるかもしれないですけど、この人がいついつシングルを出しますと、でその人用にこんな曲調を作ってくださいというのがドバーッとこうね音楽事務所、まあ作家事務所みたいなところに回されるわけですよ、ファックスがね。で、まあ当時そのプライベートバスワード、まあそのね、曲を作っている藤井くんというのと私詞を書いているうつさんが、そのコンペというのもちょっと参加をしてたんですね。まあ参加するのは自由なんですけど、で、その中島美嘉さん用の新曲でこんな感じでという依頼がありまして、まあそれ送るのは本当自由なんですよ。だから依頼があったっつってもものすごい数の依頼してますから、別に個々に来てるわけじゃないんですけど、で、それ用に、じゃあちょっと中島美嘉さんイメージで作ってみようって言ったのがこの曲なんですよ。うん。なんかね、キーはもちろん今変わってますけど、それを中島美嘉さんが歌ってるイメージで最初ね、レコーディングして、まあ送って結局ね、この曲世に出てないですから、通んなかったわけですけど、すごくなんかやりがいがあるというかね、まだ通ってもないのにもう通ったつもりになってですね、中島美嘉さん風の歌い方してみようとか、なんか面白いことやりながらレコーディングしてたのちょっと思い出しますけどもね、そういうコンペというのがね今もいっぱいあるんですよ。だからちょっと前にライブオンライフでね一緒にやってましたけども、多田慎也さんなんてもう今何ですか、AKB のねポニーテールっていうやつあるでしょ、ポニーテールとシュシュのあれ曲多田さんが作ってますしね、あとは嵐のね風の向こうへとかもそれは詩を書いてるんですかね、それ以外でもいろんな曲を多田慎也さんやってて、もう今はあれですよ、みんなの歌とかで多田慎也という名義で優しいヒーローでしたっけね、この6月から放送になってますよ。私はこの前1回目の放送の時わざわざワンセグで、見た上に録画までしましたけど、いやすごいことですよ。まあすごいですし、本当嬉しいことですしね、一緒に前やってたね人たちがああやって名前が出てくっていうのは、まあ嬉しいですし、すごく羨ましいですしね、うん、いいなと思いますけど、まあそれもやっぱり最初コンペですからね、すごいですよね、本当にすごいなというふうに思いますよ。で、そういうまあね、コンペをいっぱい送ってなんとかその一曲当ててという方もたくさんいるわけなんですけど、まあ昔はねやっぱそういうのってなかったんですよね、音楽の業界の中でもやっぱ自分で作って歌ってっていう、まあフォーク系の人からね、バンドの人たちも自分たちのメンバーが作ってっていうことが多かったのでなかったんですけど、まあ最近のね時代ですかね、しかもそのコンペで送る楽曲のクオリティっていうのがね、なんとなくほらメロディーがあって歌詞があってこんな曲ですっていう風に言うのかなというイメージ持たれてる方多いかもしれないですけど、もうね前奏も後奏というかね、エンディングまで感想まで、あともう楽器だったりコードだったり、もう全部そのコンペ送る人が作っちゃうんですよね。もう作っちゃう。で、歌詞も決まってるんで、誰かが仮に歌って、まあそれで仮歌っていう仕事があったりするんですけど、その人っぽく歌ってこういう歌ですよっていうところまで作って出して、もしそれが採用になるともうね、後ろっ側、そのカラオケ部分ですよね、などはもうほぼそのまんまで、あと歌だけそのね、メインの人が歌い直して出しちゃうみたいなことも結構最近あるみたいで、まあ経費節電、節電じゃない、経費節減なのか、ねえ、なんかこう、めんどくさいのかよくわかんないですけど、なんかね、それもすごいですよね。まあそういう不況ということもありますし、なかなかね、一概には言えないですけども、まあそういう世の中だったりするわけですよ。だから自分でね、作って歌ってという人の方が、ねえ、なんて言うんでしょう、長く続くしね、 うん、そういう曲にね、ファンの人がついてくれれば。まあ、作家さんたちもね、その多田信也さんみたいに、多田さんが作ってるからこの曲聴いてみたいという方ももちろんいると思うんですけど、まあ、昔に比べるとね、今コンペというのがすごく流行ってますから、ちょっとまあ時代は変わってきてる感じはしますよね。まあそれがいいか悪いかはまたね別問題なんですけど、だからもう最近はあのどの年代もね知ってる音楽ってなかなかないですけど、どうしてもそのねコンペ作る時にもこの年代へ向けてこういう曲調で、でこんなような歌でっていう風にもう絞られてきますから、どうしてもねまあターゲットっていうのはあるにしてもね、どんな世代でも聴いて分かりそうな歌っていうのはなかなかないのがね現状ですよね。まあちょっと寂しい感じもしますけれどもね、そういう点ではそのトイレの神様みたいなのはいろんな方がねふっと歌える曲にはなってると思いますけど、なんかそういうの一曲ねやっぱり自分で作って歌ってっていうの欲しいですけどね。もう21世紀になってますから、22世紀になっても歌い継がれる歌みたいなね、音楽作る人はみんな目標だと思いますけども、なんかどっかできっかけでねそういうのができたりするといいなと思いますが、さあということで今週はですね、まあ郁恵ちゃんがねお休みに入ってしまうということで一人でお話しさせていただきましたけれども、まあですね、6月に入って気持ちはね、ジメジメしてあまりテンション上がんないと思いますけども、この6月ぐだぐだ、この6月が終わったらバーンと夏がやってきまして、まあね、クーラーあまり使えないという怖さもありますけども、夏って非常に開放的になりますしね、テンションも自然と上がってきますので、まあ、そこへ向けての準備期間ということでこのね、梅雨時期はなんとかみんなで乗り切ってですね、また夏ね、ちょっと想像するだけでね本当にファーッと晴れやかな気持ちになりますけども、また黒くなるんだろうな、昔からあの黒くなっちゃう吸収タイプなんですけど、私ね赤くなってすぐね白くなっちゃう人もいますけど、私どんどん黒くなっちゃうので、去年はねあの会う人会う人にギャル男って言われたんですけどね、まあ今年はどうなるかそれまた楽しみですけども、皆さんもね、まだまだちょっと不安定な、時期は続きますし、洗濯物もね、外に干せないみたいな時間が続いてしまいますけれども、ぜひ皆さん体調管理には十分注意してですね、来週は久しぶりにアシスタント小林ありがちゃん来てくれる予定になっておりますので、皆さんね久々の、キャピキャピ声ですね、若い女性の声、はい、楽しみにしていただきたいなというふうに思います。それではですね、また来週元気にお会いしましょう。今週もお相手は私シンガーソングライター、そしてボーカルインストラクター宇津雄一がお届けしました。